いしい野菜と勇気を君に
はい、こんにちは。有機農業系ポッドキャスト小農ラジオです。おとといと昨日ともうすごい雨で、もうあの僕の住んでる白川町はもう災害が出て、まあ消防団で出動してたんですけども、まあ電柱が流されたり車が流されたりとかして、もう本当にひどかったんですけども、野菜もねかなりちょっと調子が悪くなってて、まあそんな、もう雨でね何もできない状況なんですけども、今日はね、ゲストに来ていただいております。株式会社つむぎの、塚本さよこさんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。ここからはさよちゃんと、呼ばせてもらいますので、はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、いきなりなんですけど、ちょっと自己紹介の方お願いしていいですか。
はい、株式会社つむぎの塚本さよこと申します。高谷さんにはいろいろ今アドバイザーというかパートナーさんという形でいろいろ教えていただいたりしているんですけど、はい、出会いは私が、まあ、つむぎという
はい、
生活共同体というコミュニティを、まあ、運営してるんですけど、まあ、食卓からウェルビーイングをっていうのをコンセプトに、はい、してまして、
はい、
まあ、その中で食をめぐる循環を、
はい、
やはり都会に住んでたりとか、まあ、やっぱ今核家族だったりとか、まあ、あってこう生産の現場にすごい遠かったりとか、まあ、結局食材はスーパーで買うのが当たり前っていう環境で、まあ、あと廃棄された後のこともわからないっていうような、まあ、今流通もねすごく分業されちゃってるんですけど、でも食ってそもそも命の連鎖というか食物連鎖になっているので、まあ、そういうちゃんとしたまあ食の循環を見える化した暮らしを、まあ、私たちは丁寧な暮らしなんじゃないかなと思って、うん、まあ、そういうものをコミュニティで、まあ、実際に実践したり、うん、まあ、見学に行ったりとか、うんうん、そういうことを活動しています。
そうなんですよね。つむぎに僕が関わるようになったのは今年のこの春からなんですけども、今東京だっけ、今葉山、
今は、
葉山の方にコミュニティハウスを、持って、そこを中心に活動していると。
そうです。コミュニティハウスには一応畑もついてまして、なのでメンバーは今みんなで共益費という形で、まあ、出資をする形ですね、うんうん、みんなで、まあ、税金を払うような感じで、共益費を集めて、その予算の中で今回葉山のコミュニティハウス、まあ、一棟というか、
うん、一棟
と一軒、
うん、
一軒と畑がついている物件をみんなで、うん、まあ、所有というか借りて、メンバーは自由に、ね、泊まりに来たりとか、畑作業一緒にその場を作ったりとか、まあ、そういうことができる環境を今葉山を拠点に作りました。
なるほど、うん、まあ、そういう、つむぎというコミュニティ共同体みたいなのを作っているこのさよちゃんなんですけども、まあ、ここに至るまでに、まあまあ、子どもの頃からというかどういう、なんていうのかな、いろんな気づきがあってここまで来たと思うんですけども、まあ、ちょっとそこら辺について、はい、まあ、個人の話を、つむぎではなく、まあ、さゆちゃんの話をちょっとしてもらいたいですけど。
はい、そうですね、まあ、一番その食っていうものを今結局軸にして仕事だったりしてるんですけど、
うん、
まあ、なぜ自分が食にこう興味を持ったかっていうと、まあ、簡単に言うと本当高校生の時に、
うんうん、
私が高校女子高生の時はすごいダイエットブームだったんですよね。
あ
なんか、まあ、 ゼロカロリーのものが増えたりとか、なんで、まあ、細ければ美しいっていうような感じで、どれだけ痩せられるかみたいな部分も、まあ、その時あって、なんでそこからその、まあ、もともと作ること食べることとかすごい好きだったんですけど、
あ、高校生の時から
高校生の、まあ、でもね、小学校ぐらいの時から親の手伝いで料理をしたりとか、料理は結構好きだった、はい、料理はすごいちっちゃい頃から好きでパン作りをしたりとか、いろいろやってたんですけど、まあ、高校時代の時にそのただ食べる美味しいだけじゃなくて、やっぱこう、食って体を作るもの、なんでカロリーをとりあえず摂取しなかったら痩せてくるんですよ、当たり前ですけど
それに気づいたのはやっぱり自分もダイエットとかをしてて、
そうです、それ私も周りとやっぱね全員やってたので、みんなでどれだけ痩せられるかみたいな暗黙の了解というか、そんな感じでやってた時に、すごい結構私ハマっちゃって、そのストイックにいろいろ実験するのが好きなので、いろいろやってったら1年で多分10キロぐらい落ちたんですかね。
危険な人体実験だね。
そう、危険な人体実験やっていて、なんかその時にやっぱ体調がやっぱり崩れてしまって、生理がもともとそんなに、順調なタイプじゃないですけど、まあ、ついに止まってしまったりとか。
そこまで、もうじゃあかなりもうガリガリな感じだった。
でも身長が154とか5ぐらいで、体重35キロ、
おでも
一番体重がなかったとか、そのぐらいで、まあ、見た目は別にね、まあ、細い子だなみたいな感じなんですけど、でやっぱ結局そこから自分の体に対して不調が出てきてるのをやっぱりこう感じて、で、まあ、親も結構ね心配して、まあ、産婦人科とか病院とかに行った時にも、まあ、結局なんだろうな、薬で治るようなものではないですよね。なんか無理やり生理を起こさせるってことはできても、根本的な解決には結局ならなくて、なんかそんな感じで、まあ、自分のその食への認識というか、まあ、体を作っているのは食っていうことをあんまり意識せずに、まあ、カロリーを減らしていくとか、まあ、綺麗になるってなりたくて食を選択してきたんですけど、結局体を壊してしまったっていう状況になって、あれなんかそのテレビとか雑誌で言っているような情報で、なんかそれ実践したらちょっと体がおかしくなってきたぞみたいな
拒食症とかそういうのにはならなかったの？
あ、でもだからその時は多分拒食症ですよね、まあ、食べてたけど、ゼロ、ほとんどカロリーがない生野菜ばっかり食べてて。
ああ、なるほどね。
なんで炭水化物とか一切取らずに、本当レタスだけで生きてたみたいなぐらい野菜だけで。でも野菜食べることって健康っていう認識多分皆さんあると思うんですけど
極端だよね、
極端にこうやってしまったがゆえの不調。でやっぱりその正しい食ってどういうものなのかっていうのを、すごくやっぱりその時自分の体を壊したのを、まあ原因でいろいろ調べるようになって、でその時に出会ったのがマクロビオティックっていう、まあ、食養生の考え方、まあ、日本ならではのその考え方だったりとか、あとはその薬膳だったりとか。
マクロビオティックっていうのは日本語にすると食養生ってことなの？
まあ、簡単に言うとそうですね、マクロビオティックっていうのは日本人の桜沢幸和先生っていう先生が、第二次世界大戦後ぐらいの、まあ、その昭和の時期に、まあ、論文を、パリの大学で発表していて、
日本初なのマクロビオティック
と。日本初なんです実は。
知らなかった。
あんまりみんな知られてないんですけど、なんで玄米とか
味
噌とか、
そう、
梅干しとかすごくこう大事に扱ってるんですけど、なんでそのマクロビオティックっていうものを作ったのは日本人の桜沢先生で、まあ、ただその海外にこう論文として出すときにタイトルが横文字でマクロビオティックっていう、で、本当の意味はマクロっていう全てギリシャ語 の造語なんですけど、
うんうん、
マクロっていうのは偉大なとか大きな、
そういう意味だ。あ、そうかそうか。マクロ、ミクロとマクロなの、マクロね、
うん、そうそうね、うん、マクロ、ディオスっていう、まあ、生命とか命とか、
うん、
マクロっていう言葉とビオスっていう言葉と、うん、あとティクスっていう言葉、
うん、
でティクスは学問とか方法とか、
おー、そういうことなんだ。
直訳すると、うん、まあ偉大な、まあ、大きな命の学問なんですけど、
すごい、ね、
日本で、はい、でこれを昔は、まあ、長寿法とか、
長寿法、うん、
まあ、大きな命の長寿というかね、うん、そういう方法論だったりとかって訳されたり、
うん、
まあ、ただ私は、ま、私の師匠がいるんですけど、の教えだとやっぱその大きな命っていうのは地球全体のことなので、
うん、
なんで地球を理解するための、まあ、理論っていうか、
はい、なるほど、
なんかそういう意味合いで、すごい、すごい、深い学問で、
うん、
まあ、それを大学生の時に出会って、
うんうん
うん、なんでマクロビオティックを勉強していく中で、何この世界面白いと思って、
あとはさっき薬膳とも言ってたけども、マクロビと大、ね、薬膳っていうのは似たようなものになるの？
マクロビと薬膳はこれ本当に私の個人的な、ね、主観なので、
うん、
あれなんですけど、薬膳は本当中国も3000年以上の歴史の中で生まれている、
うん、
まあ、理論なんですけど、
うん、
なので東洋哲学とか、
うん、
まあ、そういう自然哲学っていうものがあっての、まあ、医学の一つとして生まれ、うん、発達していった、
うんうんうん、
なので漢方っていうのは薬用植物で、すごく効能が高い食材を、
うん
うん、まあ、今漢方として、漢方薬とかで日本でもよく取られてますけど、その漢方ができるより前って食べ物全部が、
うん、
薬代わりになるっていう考えだったので、なんでそれが薬食同源とか言うんですけど、
うん、あ、医食じゃなくて薬食同源
で、うん、本当に青州っていう時代、
うん、青州、
あ、州の時代なんですけど、
あ、うん、
中国の王朝の中の州の時代の時に、
うん、
そもそも皇帝に仕える、
うん、
なんだろう、そういう位の中に食医、食べる医者って書いて、
あ、なんか漫画で読んだことあるわ。
なんか漢方医とかができるよりも前に食医っていうポジションがあって、うん、その食医の人たちが何をやるかっていうと、日々の食生活を通して皇帝の体調の管理をする役職、
あ、なるほどね、
っていうのがあって、うん、何をどう、その要は未病とか今言われてるんですけど、
うん、ね、言うよね、
まあ、西洋医学だとどうしても症状っていうものが出たところに対して、まあ、手当てをしていくっていう考えなんですけど、
対症療法、
ね、まあ、今の現代人、そうですね、今の現代人もやっぱ不調、うん、まあ、私も結局高校の時に不調っていう、今日は
不調だ、ね、
病名はつかない
不調、うん、
病名がつかないから、薬で何かっていうことはあんまりできないですけど、
うん、
でも冷えが、冷え性でとか生理が止まってっていう、
うん、
なんかことはある種、まあ、未病というか、
うん、
なんか大きなね、がんとか、まあ、子宮筋腫とか子宮頸がんとかそういうものじゃないんですけど、なんかちょっと体になんか違和感、不調が起こるっていう時に、
うん、
まあ、そういうものを含めて、まあ、皇帝のそういう状態を管理して日々の食事をこう世前するっていうのが、
うん、
まあ、薬膳の始まり。
そうか、じゃあその大学ではそういう、なんていうのかな、学部とかもそういった学部でやって勉強してた？
学部は全然英米文学で。
ああ、全然違うんだ。
そう、大学はもう全然違うことやっていて、
自分の
趣味の段階で、
体のためにということでこういったマクロビとか薬膳の勉強を個人的に始めてい
たと。はい、そうなんです。で、まあ、ちょっと話があれなんですけど、薬膳とマクロビオティックの違いは、
うん、
マクロビオティックはある種薬膳の理論をすごく大元にはしているんですけど、うんうん、その薬膳の方が臨床実験がやっぱりすごくされてきているので、 あんまり科学とか、あんまり物理学とかそういうものってあんまり入ってないというか、
うんうん、
なんかまあそういう昔のものをずっと知恵をこう紡いでってる感じなんですけど、
うん、
マクロビオティックはその理論に対してプラスアルファ、あの物理学とかを入れてる量子力学の考え方を
へ
がマクロビオ入っていて、
なんかマクロビオのイメージ変わるな。そうだった。
すごい面白いですよ。すごくこうなぜ根菜は下に成長するのかとか、しかもそれがなぜ、うん、なぜ冬に旬になるのかとか、
うん、そういうのが物理とかそういうのを使って説明されてるってこと。
説明されてます、
ね、面白そう。
それを結局、まあ、陰と陽っていう形で説明していくんですけど、
うんうんうんうん、
なのでちょっと薬膳の陰と陽の考え方はちょっと難しいんですけど、うん、形而上学って言って
これはちょっと長くなりそうだな
ちょっとまあ、
ポッドキャストちょっと別番組でやってみる、
ね、別番組
あでもねすごい面白そう。そういうのは、
うん
う
ん、でもすごく両方やっぱりどっちかだけだと私は足りなかったか理解する点でおいてはやっぱり、
うん、
どちらも優れてるところはあるんですけど、よりこう全体を把握したいって思ったので、
うん、
まあ、両方を学んだっていう感じ、
ね、なるほど
ですね。なんで、うん、食を仕事にしたいと思ったのも結局自分が体調壊して、
うん、
で、まあ、マクロビとか薬膳とかそういうものを、まあ、趣味というか自分の体のために、まあ、大学生からずっとこう実践をしてったら、
うん、
実際に自分の不調がやっぱり良くなったんですよ、改善された。
そうなんだ。やっぱりその、うん、なんていうのかな、体重もちゃんとそれなりに増えて、生理とかも定期的にちゃんと来るようになってっていう。
そうなんですよね。なんでピルとかを飲まずに自力でこう戻すっていうことができた。
いやー、やっぱりそうや
って
ね、根本治療しないと結局のところね、対症療法では治らないんだよね。
治らないことも多いですね、うん、なんでその未病とかそういう不調っていうものに対してのアプローチはすごくこう食ってすごい大事だし、
うん
うん、薬の代わりに本当になるんだなっていうのを、
うん、
まあ、自分の体ですごい身をもって思って、
うん、
でそれをまあやっぱり同じように悩んでる人は多かったのでその時、
うんうん、
それを仕事にしたいなと思って。
そうだよね。なんかダイエットとかさ、はい、やっぱブームっていうか、まあ、今もそうかもしれないけども、やっぱそういうので体壊しちゃう女性って結構多いもんね。ほんと。
そうですね。なんかそう、今はね結構まだ偏ったことにならなくいい感じはするんですけど、
うん、
私が本当高校の時はもうカロリー低炭水化物ダイエットみたいなのってすごくこう、
うん、
言われてたっていうか、
ね、
その正しい情報もそこまでなかったっていうか、それマクロビオティックとかもそこまでこう、うん、知っている人は知っているけどっていう感じだったので、
じゃあ
今はいい時代だなと思ってます。
大学を卒業してからもうそういった食の関係の仕事に食の関係の仕事を始めたの、うん、
そうですね。まあ、大学卒業してすぐに、まあ、インターンもやってたんですけど、
うん、
その時からどちらかというとやっぱ美容の仕事関係の、
うんうん、
なんでコスメキッチンって皆さん知っている人はいると思う、オーガニックコスメの会社に、
うんうん、
最初働いてて、で、まあ、お休みの日にその学生の頃からずっとマクロビオティックの料理教室の師匠のアシスト、生徒で通ってて、なんで休みの日、社会人になって休みの日は、
うん、
その先生のところのアシスタントもやってて、同時並行で食のこともやっぱりもっと学びたいなと思ったので、
うん、
はい、なんかアシスタントやりながら普通に働きながらみたいな生活をしていて、
うんうん、
で途中からそのお店を出すっていうタイミングが来て、その師匠の関係お仕事の関係で、
そのマクロビーだったりの食事のできるお店ってこと？
そうですそうです。カフェをオープン、表参道に出すっていうお話が来て、でそれの最初の立ち上げの店長っていうものを、
へ、
はい、ちょっと抜擢してくださってやらせてもらったっていう。 なんでそこからもずっと食一本っていう感じですね。
そうなんだ。
仕事にそこからまあちゃんと本格的に、うん、まあ、自分が作ったものでちゃんとお金をいただくみたいな、
なるほど、
食の道に入りました。
で、いや今日ね、実は僕はあのもう春からやってるんで、紬のことをもうね、もっと知ってなきゃならないんだけども、いまいちね、こう、つかめてないところもあるので、今日のこのね、収録は、僕が紬のことを知るための回でもあるというところもあって、で、その、カフェの店長やってたところから、こうやって紬をやるところに至ったまでの、その、どういう考えがあったかっていうのを、まあ、最初の方でちょっとだいぶ話してもらったと思うんだけど、もうちょっと詳しく教えてください。
はい、なんかそもそもその私がそののめり込んだ食っていうのが、うん、その人の体の健康を守る食っていうことなので、うん、なんか普通の、飲食店のシェフっていうよりかは、うん、いかに健康になるために、うん、いかにこう綺麗になるために、まあ、食っていうものをこう薬のように処方して食べていくかみたいな。
あ、まあ、そういう食道源っていうのね、最初に、はい、さっき言ってたけど。
そうなんです。なんで食は食でもやっぱそこに重点を置きながら、うん、あの向き合ってきたので、うん、やっぱりその飲食店をやり始めたりとか、あと料理教室とかもその時自分でもやってたんですけど、
うん、
まあ人にこう伝えていくとか、人に何かものを提供するときに、
うん、
まあ、調理法っていうものももちろんやっぱり何をどう使うかとか、うん、どう調理するかっていうのはやっぱりすごく、うん、あの大事なことではあるんですけど、
うん、
でもやっぱりその素材ってすごい大事。
まあね、最後はそこまでいくよね。
最後は最終的にやっぱり食ってその、うん、その素材なので、じゃあ、うん、まあね、大量生産されて、うん、まあ、ちょっとハウス栽培で季節もちょっと本来の季節じゃないタイミングで、
うん、
できているような野菜と、まあ、
旬のものではないってことだよね。
そうですね、うん、と例えば旬のもので露地栽培で、うん、例えばその肥料とかもそんなに与えられずに、うん、こう一生懸命こう力強く生きた野菜とだと、うん、やっぱり実際の栄養価だって変わってくるし、
うんうん、
その食べるその季節に何を食べるかっていうのもやっぱりすごく大事になってくる、
うん、
のでやっぱ素材がやっぱあのどんなに美味しく調理したところで素材が一番大事だなっていうのやっぱりどうしても行き着いてしまって。
そうだよね。てか素材が良ければさ、ほんと調理しなくても美味しいっていうかさ、
調理しなくても本当、まあ、生で食べても美味しい、
そのままが美味しいんだよねやっぱり。
うーん、とかでもまあそれをさらに美味しくするのが、うん、まあ、料理っていう、
うん、
まあ、魔法というか、まあ、そういう技術、まあ、それはもちろん、うん、あの身につけるべきことだとは思うんですけど、
うん、
じゃあ自分は実際にやはり消費者っていう立ち位置なので、
うん、
その素材を作り出すことはできない、
うん、
でももっともっと素材のことを知りたいって思った時にやはり生産者さんの、
うん、
まあ、どういう風な思いで作ってるのかだったりとか、
うん、
そもそも野菜ってどうやってできてくるのか
そうだよね、なんか、うん、分かんないよね、なかなか
分かんない、どういう工程をたどったら、うん、まあトマトっていうものはできてくるのかとか、実際に、
うん、
やっぱ紬を始めてから、まあ、畑をね、うん、今一緒にメンバーとともに耕してやってるんですけど、うん、トマトの種を見た時の衝撃がこんなちっちゃい種からこうあたくさんミニトマトがなるんだとか、
ほんとね種ってすごいよね、あんなちっちゃいのにさ全ての設計図が入ってさ、本当にその通り育って、
はい、
もうなんか奇跡だよね、本当
奇跡だなっていう、うん、そのやっぱ何も知らないってすごくこう料理することもそうだし、うん、まあ、食べる側の健康を取る上でも、
うん、
やはりちゃんとした情報は持っておいた方がいいし、
うん、
でさらに言うとやはり、まあ、美味しい野菜、
うん、
まあ、そうやって、まあ、露地栽培で その旬にハウスとか、まあ、そういうものに頼らずにこう無農薬とか自然栽培とか、まあ、そういう風に育ててきたお野菜たちってやっぱり土壌環境自体もあんまりこう破壊しないというか、やっぱいろんな別の観点で言うと、どうしても農薬とかがまあ川に流れてしまって、まあ、それが海に行ってとか、まあ、そういう話も実際に農家さんのところに行った時にお話を聞いたりとかもして、全然私川を海の汚れとその畑って全然関係ないと思ってたんですけど、
あ、
繋がってるんだみたいな。
全部ね繋がってるからね。なんだっけ、ほら牡蠣、オイスターの牡蠣農家がさ、
はいはい、
植林するっていう話とか知ってる？
知らないです。
やっぱり山が豊かじゃないと、こう 山のミネラルがこう海に流れ込んだ結果、その、うんうん、やっぱ牡蠣ってこうミネラルが豊富だけど、ミネラルが少ないくなってきて、今こう山が、山もこう木を切っちゃって、で化学肥料とかを使ってやるからミネラルがなくなって牡蠣ができなくなったって言って、牡蠣の漁師が山にこう木を植えるっていう話があるんだけど、まあ、全部つながってんだよね、やっぱりそうやって。
ね、でもや東京で暮らしてた時はやっぱ素材もね、うん、スーパーで買ってそれを作って食べてってなると、やっぱこうその土の背景までは絶対見えないですし、
そうだね、なんかさ、
それがさらにその、うん、海とか山とかその畑だけじゃない、畑が汚れると畑だけではないっていう、その生態系のやっぱりその地球の広さとかつながりっていうのを、
そうだね、
すごいこう感じて、この飲食店の仕事を店長を、まあ、2年ぐらいやらせてもらった後に、私はフリーランスで独立して、うん、その時に青山のファーマーズマーケットっていう、東京の表参道にある
クレナークの前で、すごい大きいマルシェだよね。
はい、そのマルシェの、まあ、事務局 の仕事もさせてもらうようになって、まあ、全国からいろんな生産者さんがやっぱこだわりを持った、まあ、方々が集まってくださってて、でそういう人たちからの話を聞いた時に、まあ、なんかこう、なんかもっとなんで消費者が知るべきことはたくさんあるんだなっていう、だから自分たちが何を知って何を選ぶか、なんか私もやっぱり高校時代の時に体調を崩したのは、まあ、情報がやっぱり偏っていた、自分が知っている情報が表面的なことしかやっぱり理解してなかったから、まあそういう体調を崩すっていうようなことになってしまったと思うんですけど、それと同じことがやっぱり知らないっていうことで、まあ損をすることだったりとか、知らないということで、守れないこともたくさんあるんだなと思って。
じゃあやっぱそういう、まあ、食の大切さみたいなのに気づいて、やっぱそのなんていうの、生産者の作ってる現場が全然見えない東京とかにいて、やっぱもっとそういうのをつなげていきたいなっていう思いで、こう紬を作ったって感じ？
そうですね、やっぱりその料理教室をやってたんですけど、ずっと、個人でやってたんですけど、料理教室だとどうしてもやっぱり買ったところから素材があってからのスタートになってしまって
まあそうだよね、
そうなんですよ。その私がじゃあ感じてすごく感動したその全部のつながり、食っていうものの循環、食を営むその命の連鎖みたいなものを、その料理教室っていうその空間だけではこう伝えきることができなくて、本当の意味での本当の意味でもやっぱ食育っていうのは、まあ、その全体をやっぱり把握することが、まあ、やっぱりその命の大切さというか、やっぱ私たちは誰かの命をもらって食べてる、植物と違って自分自身で栄養素を生きるためのものは作れないから、人間は必ずどこかの誰かしらの命をもらって生き延びてるっていうことをやっぱりこう忘れがち。
そうなんだよね、
自分の体の自体もそんなにやっぱ大切に感じれないというか、忙しくしてるから、だからコンビニのお弁当で済んじゃったりとかするし、 まあ、加工品で生きているとかもあると思うんですけど、やっぱこう幸せに暮らすとか自分の幸せを考えるときに、やっぱりこう自分の体がやっぱり健康であることっていうのは最低条件ではあるなと思って、なんかそれをこうなんですかね、料理教室だけだとやっぱりその支えきれなかったので、ちょっと枠をもっと広げて一緒にじゃあ農業をやるとか、生産者さんのところに訪れるとか、実際に自分の家の中で家庭菜園にチャレンジしてもらうとか、
そうそうそう、
なんかそういうことを今コミュニティでやってて、どうしても一人だと諦めがち続かないので、まあ、資金的にもじゃあ畑をとか田んぼを自分でやりたいと思って自給自足っていうのをチャレンジした時しようと思うと、やっぱすごいお金もかかってくるし、あの他のお仕事をしてたらなかなかやっぱり時間も割けなかったりとかするので、だったら、まあ、例えば100人のメンバーで100人全員分の仕事を分担してシェアして、まあ、全部自分のものにはならなくても100人で100人分の食料を作ってみようみたいな、
それが供給競争っていう一つのね、大きなテーマになってる。
大きいテーマ、はい。
今何人ぐらいいるの？
今実際にメンバーは66名ですね。
わー、すごい、66人、
はい、
うん、で、なんていうの、その登録というか、その紬のメンバーとして入って、で、
はい、
なんていうのかな、その例えば稲刈りするとか、なんかこう勉強会するとかっていうのに、その参加、まあ仕事の都合がついたりして、こう参加できるイベントにこう参加していくっていうような感じなのかな。
そうですね、基本的には私たちが目指している運営方法が、
うん、
サービス料をもらってサービスを提供するっていうことをやりたいわけではなく、う
ん、
まあ、自分たちで、
うん、
自分たちに必要なものを生み出しながら自分たちで運営するっていうのが、自分が生活共同体っていう名前をつけた、
あ、なるほど、ね、
意味なんです、まあ、コモンズっていうことを、まあ、共同体を通して作っていけないかっていうのをすごく挑戦していて、なんでサービス料で月々いくらっていうよりかは、うん、みんなからその共益費、
共益費ね、うん、
はい、だからよくマンションとかでも賃料以外に共益費って多分捉えたりすると思うんですけど、あれって多分そのマンション全体をきれいに保つためのクリーニング費だったりとか、例えば防犯カメラとか警備員さんとかを雇うためにみんなでこうお金を出し合ってるのが共益費だと思うんですけど、
なるほど、
なんか紬もそういう感じで共益費っていうものをみんなから毎月集めて、
うん、
それのお金を使って田んぼを、じゃあ2単、じゃあこの予算は田んぼに使う、この予算は畑に使う、っていう、でみんなでコミュニティハウスにも使って、みんなで例えばそこで収穫できたものはみんなで山分けするっていうスタイルですね。
具体的には今活動としては田んぼをやったり、他にはどういうことしてるの？
今田んぼをみんなで運営したりとか、あと、畑、
うん、
もう小田原で畑を今やらせてもらったりとか、あとコミュニティハウス自体を、
うん、
一緒に運営していくというか、うんうん、利用して空間を作っていくっていうことをしていて、うん、まあ、コミュニティハウスの前にもお庭があって畑があるので、
うんうんうん、なるほど。
で、まあ、具体的にそのオフラインで活動してる場所としてはここがあって、
うん、
ただ、さっきも今日紬を作った理由の中でもやっぱ環境にも地球にも自分にもいいものづくり、
うんうん、
っていうことをやっぱりしていくべきだし、
うん、
まあ、実際にじゃあそういうやり方をした農業だったりとか生活ってどれぐらい大変なのかっていうものをやっぱり体感しないとわからないので、
うん、
実際にじゃあやってみようっていう中 で、
うん、
でこの3つの田んぼと畑は持ったはいいものの、
うん、
そのやり方がわからないので私たちは、
うん、
なんでちゃんとした、まあ その地球にも自分にもいいやり方っていうのでパーマカルチャーデザインをみんなでオンラインで勉強して、うん
ね、
実際にそうなんですよ、うん、どうやったら生態系を、まあ、維持しながら人間もその恵みを享受した暮らしができるかみたいな設計をみんなでやっぱりみんな知らないとできないので、うん、なんでそういう学びの場っていうものを
オンラインでね今
はい、
まあ、そのパーマカルチャーのとあと僕も今ねもう堆肥の、
はい、
堆肥というかまあ土のこととかについて月1回話してるんだけど他にも
めちゃめちゃ勉強になって
ます他にもセミナーはなんかしょっちゅういろんなことやってるよね勉強会みたいな。
そうですね。でもその勉強会もそのまあ私たち株式会社つむぎの事務局が、
うん、
まあ企画するっていうよりかは、
うん、あそうそう、
メンバーが、うん、興味関心があることを、うん、じゃあ実際に実践していくために必要な、
うん、
まあ、知識とか情報があるのであればそれを学ぼうっていう形で企画してるので、
うん、
なんかその突発的にちょっと海洋汚染問題が興味があるっていう、
そうスラックで
話がそうそう
話してるとさバンバン入ってくるからみんなすごいなと思ってもうなんか週に何回かねいろんな回が催されてる感じだけど、
そうですね。なんでその海洋汚染って海洋汚染ってそもそも何みたいな、
あ
マイクロプラスチックマイクロプラスチックって言うけど本当にマイクロプラスチックなのかとか、こうなんかそういう疑問って暮らしてる中で出てくるんですけど、じゃあこれを実際にじゃあみんなで調べてみようとか、
うん、
あとは実際にそれに詳しいスペシャリスト、プロの方をお呼びして、
うん、
オンラインで学ぶ場を作るとか、うん、なんでどちらかというともう、不定期にポコポコこうみんなが思ったことをじゃあやってみようかみたいな感じで出来上がっている感じなので、
結構今インターネットとかあってさインプットって誰でもどこでもできる時代になったけど、やっぱこうアウトプットしようと思うと本当にちゃんと理解してないとならないし、でそこでこう話していくとさ、うん、なんかこう分かんないこととかもあここなんか見過ごしてたなみたいなのに気づいたりして、そういう場ってすごいいいよね、うん、
そうですね。で大体やはりメンバーみんな食に関心がある人たちが集まってくれているので、うん、なんかまあこの賛否両論いろいろあるからあんまりその環境活動に関して環境問題のことに関してあんまり提言を私ははっきりあれ言うのもあれだなとか思ってるんですけど、でもこう食べるっていう観点から見るとやはりその食べずに地球を守るっていう人たちもいると思うんですけど、例えばビーガン生活をしてまあその牛肉とかそういうのを減らしてとか、まあ、お魚食べるのを、まあ、マイクロプラスチック問題もあって危険だから食べないっていう選択を取る、
うん、
まあ、それも一つだなとは思うんですけど、うん、私はやっぱり美味しく食べつつ、
うん、
どうやったら美味しく食べれるのか、
ね、
っていうことをちょっと考えたいですよね。
いやそれはねそうしたいよねできれば
そう美味しく食べつつもその環境に関しては負荷が少ないとか、まあ、逆に美味しく食べ続けるために自分たちはじゃあ消費者っていう視点から何ができるのか、
そうそう何ができるのかってすごい大事だよね、うん、なんか怖いからとか、はい、怪しいからやめようっていうんじゃなくてさまあ自分が何ができるのかっていうのをね考えるのってすごい大事だと思う、
うん、でさそれを一人で悶々と考えてるとすごい闇にこう入ってっちゃうので
そうそうそうそう、
でも全部ダメじゃんみたいな感じにこうどんどんどんどん調べて一人でやっていくと、
そうそう調べればさ調べるほどね、そうなっていくよね、
はい、でもなんか違うでもさこういうことはこうなんじゃないとかって言って全然違う自分の考えた違う視点で何か切り込んでくれる人たちがいると、あそういう見方もあるのかって言ってこう中立の立ち位置がこう自分の中でこう作れるなっていうのは、まあ、紬をやっててすごく私自身もありがたいところで、
でその、まあ、そんな紬にですね、僕が、ね呼ばれたわけですけども なんか紬のメンバーにね、はい、あのこの白川町に、白川町で新幹線で東京から通いながら田んぼをやっているという
すごいパッションのあるメンバーですけど
いて、まあその人がちょうど紬のコミュニティハウスで、生ゴミの堆肥化をやりたいっていう話をした時に、まあ、僕のことを紹介してくれて今、こういうことになってるんですけども、はい、これについてもともとどういうビジョンでやり始めたのかをちょっと教えてもらえますか。
はい、もともとですね、紬自体もその食卓からウェルビーイングで食の循環を見える化して、まあ、丁寧な暮らしっていうものを、まあ、実践する人を増やしたいっていうのが、まあ、コンセプト、まあ、みんなで実践にチャレンジしようっていうのがこのコミュニティのメインではあるんですけど、で先ほど言ってたみたいにその循環っていう中で、まあ、生産の現場、
うん、
その生み出されてる環境っていうものもすごく大事なんですけど、結局その廃棄っていうところも問題だなと思っていて、
うん、
その入り口は見えるようになったけど出口は全くわからないっていう、うん、ことがあって、でまあその出口の方も理解ちゃんとしたいし、
うん、
まあ、どんどんどんどんゴミを増やして、ゴミを結局今日本は捨てる場所もすごい減ってきているし、
うん、
もう2050年だったかね、パンパンになるみたいな、なんか
そう
っていう話もなんか、まあ、調べた時に上がってきたりとかもしていて、なんだろう、環境問題っていうものをこうなんだろうな、生産を突き詰めてた時にぶち当たった時に、やっぱ廃棄のところでもこうやっぱり自分たちが美味しいものを食べようと思った時に、
うん、
こう考えな行動を変えなければいけない部分があるなってなって、う
ん、ね、そこがちゃんとできればさ、まあ、結局その堆肥化してまたこう食につながって、うん、ようやくこう輪が回るっていうかさ、
そうなんですよね、
すごい大事なところなんだよね。
そう、食べたものがちゃんと土に戻るとか、
うん、
で今家庭の、まあ、ゴミの中で一番問題になってるのが生ゴミ、
もうだって臭いし、ね、生ゴミがベチャベチャするし、
まあ、ベチャベチャして虫も湧くしみたいな、まあ、その家の中にあってもやっぱりちょっと厄介者ですし、うん、まあ、それを例えば今、ね、東京都とかも全部燃えるゴミとして生ゴミが処理するけども、うん、やっぱり水分をすごい多く含んでるから、まあ、その分やっぱ燃えにくかったりとか、エネルギーをやっぱりたくさん使わないと
そうなんだよね、
いけないとかで、まあ、結果それで石油をたくさん使っているとか、
そうそう、だいたいね、
家庭の CO2 すごい出してるとか、
燃えるゴミのね 30% ぐらいが生ゴミだと言われてて、うん、燃えないから、
すごい量ですよね、
ね、燃えないからさ、除燃剤として重油かけてっていう、うん、まあ重油は今あんまりだいぶ使わなくはなってきてるみたいなんだけど、やっぱりね、燃えないもん、水だからね燃えないわけでさ、
そうですよね、それでなんかプラスチック今は入れてるみたいですよね、なんか、
そうそう、除燃剤としてね、
燃える着火剤として、
うん、
それって結局どんなに生産の現場で守ったとしても、うん、そこの出口ですごくこう、
うん、
環境を荒らしてたら意味ないじゃんっていうのもあり、
うん、
紬の1期では4月からスタートしたんですけど、うん、それのベータ版として0期っていうので、
うん、
お試しで半年間もコミュニティを運営もしてた時に、
うんうん、
メンバーの声の中でちょっとコンポストやってみたいよねっていう話がいろいろ調べていく中でさ、そういうゴミの問題とかにぶち当たったので、じゃあ生ゴミを捨てれない選択、
うん、
土に戻すっていうことが実際に各家庭でできるのかっていうのに、はい、ちょっとチャレンジをして、コンポスト部っていう部活動が
発足
されてるんですけど、
うん、
でやっぱ東京都の、まあね、マンションとかで生活されているメンバーがすごく多いので、
うん、
まあ、今はね LFC コンポストっていう、う
ん、ね、
トートバッグ、
ね、結構人気あるよね、はい、LFC は、
はい、多分私もずっとそれを、
うん、
あの東京にいた時から使ってたんですけど、 LFC をみんなで購入して各家庭でやってみるみたいな、
うん、
まあ、そういうちょっと実験的な形で部活動を始めたのが、うん、まあ、きっかけで、でただそのやっぱ LFC でコンポストをやり始めても まあ、3ヶ月分ぐらいなんですね、人1回のターンが。
そうだね。あ、ちょっと LFC について簡単に説明すると、
はい、お願いいたします。
なんかこうフェルトのちょうど、トートバッグ、トートバッグじゃないか、あのバッグでね、大きさがどうだろう、横が50センチぐらいなのかな、で見た目に結構可愛らしいね、
大きなボストンバッグ、
ああそんなで、上がジッパーになってんだよねあれ。
はい、そうです。
でその中にまあ機材と言われる、あれはピートモスと、クンタンかなか何かが、入っていて、まあ、そこに生ゴミを毎日、入れてって、2ヶ月ぐらい、一応説明では2ヶ月ぐらい入れられるのかな。
そうですね、確か 2、3ヶ月ね。
だからうちの、そのラジオで以前紹介したうち の、 あの生ゴミ処理容器と同じような感じなんですけども、非常にコンパクトで、まあ部屋の中にあってもいいかなっていうような感じの、割とおしゃれな ね、 ね、
私も
バッグが、
はい、部屋に置いてました LFC は。この東京にいた時とか、
ね、
はい、
その LFC というのをコンポスト部でみんなで始めたと。
そうなんです。ただその LFC も結局そのどんどん溜まっていくんですよ2ヶ月で終わり、終わりで、そのコンポストさんは、もうそれ以上入れられないので生ゴミ、また新しい機材が届いて、またそうやって何ですかね、堆肥になる元というか、そういう、なんだろうな、
機材
が、まあ、どんどんできてきて、溜まってっちゃうんです、ね、
終わったやつがね、溜まってっちゃうって
こと、ね、終わったやつが、そうなんですよ、
ね、なかなか使う場所がないと溜まっちゃうよね、どんどん。
そうなんですよ、そのまま家庭、その出来上がったその生ゴミ入れてたその2ヶ月経ったものに、あの種まいて植えるっていうことも多分できるよってこう推奨はこう LFC さんはしてらしたんですけど、まあ、それはそうでもどんどん溜まってって、
まあね、なかなか、
そこはなかなか
結構な量だもんね。
そうですね、東京の子たちはそれで逆に使う場所がなくて困ってるなっていうのが一つと、あとまあちょっと LFC の、方にもちょっと質問したりとかいろいろ調べたんですけど、果たしてこのまま近くのじゃあ、ね、畑とかに撒いていいのかどうかってなった時にはやっぱりちょっとその熟成度が低いというか、
そうだね、
なんかちゃんと完熟して、まあ、ちゃんと土に戻しても悪影響がない状態なのか否かって言ったところで、まあ、ちょっとその各家庭の、ね、出来具合もあるし、逆に土を汚染する可能性もあるんじゃないかっていうような話も上がってきて、実際にじゃあどういうふうに扱っていけばいいのかがちょっと、まあ、壁にぶち当たった時にそのメンバーの一人が、あの高谷さん、
ここで
救世主を紹介してそうなんですくださって、やっぱ私たちも素人ながら模索しながら、まあ、やってみてってるっていう感じだったので、やっぱこうやってプロの方に本当のことを教えてもらえるというか、っていう機会がやっぱないと扱えないなかなかやっぱ諦めちゃう、使い続けることなんで、結局ここで諦めたらあまり意味ないなと思って、
まあすごい中途半端に終わっちゃうよね。
そうなんですよ、ちょっとやっぱ大変だからやっぱり LFC 続けるやめようとか、やっぱり生ゴミコンポストするの大変だからやめちゃおうとかってなると、なんかあんまりこう意味ないなと思って、だから続けられるためにもやっぱ自分たちが知識をつけてやっぱりちゃんと使えるようにならなきゃいけないなっていうところで、今高谷さんから毎月、はい、
じゃあちょっと
オンラインで教えてもらってる感じですね。
解説させてもらいますけども、
はい、よろしくお願いします
まあこれね、1回目あの小野ラジオの生ゴミの回でもあの山幸さんと話したんですけども、やっぱその LFC にしても、まあ、あの袋の中で完全に堆肥化するのってすごい難しいんですよね。やっぱ水分量の調整とか、まあ、その入ってくる生ゴミの状態とか量とかによって完全な完熟っていう状態まで持っていくのはまあ結構難しいと思う。だからあれで種をまいてベビーリーフを育てるとかいうのがまず発芽するのが結構驚きなんだけども、 まあ、うまくいくとそういうことも、できると思うんだけど、まあ、あのコンポストで失敗しがちなのが、やっぱりその生ゴミが腐っちゃうというか、ちゃんとこう熟成までが持っていくことはできないということで、あのまあ一次処理と二次処理という考え方を、使います。なんで、まあ、LFC のバッグの中では一次処理をすると。でそれを会員のね、そのコンポスト部のメンバーの分を集めてまとめて二次処理しようっていうことで、つむぎで今回その小さな堆肥を処理する、なんじゃ建物じゃないな、小屋というかね、堆肥車を、
そうですね、頑張って堆肥車
作ったんだよね。
コンパクト堆肥車作りました本当にな
んか、広さ的には一部屋がどれぐらいの広さになるんだっけ。1メーター、
正方形で、
うん、
100、まあ、90と、
あ、コンパネのね、
90ぐらいですかね、
うん、90ぐらいの部屋が右と左に2つあるような、
はい、今
のを作って、
はい、2つ作って、はい、
まあ、結構ね量入るから、そこでその LFC でみんなが貯めたやつをもらって、もう一回米ぬかを入れてしっかり発酵させて堆肥化するというのをね、これいつから始めるのかな。
これがようやくですね、あの8月の、
うん、
8月中に、東京のメンバー あのコンポストを回収して、うん、葉山に持ってきて、
うん、
なんで早ければ今月末から、
おそれは楽しみだ、ね、
スタートしようかなと思っております。ちょっと高谷さんいないし自分たちでやらなければならない、すごく不安ではあるんですけど、うん、
ね、なかなかね行けないからな、まあ距離的に遠いし
で
もね、一回そのうちの、まあ、その床材という生ごみを貯めるための機材を作るのとか、うん、まあ、堆肥作りについて勉強したいというんでね、先々6月にね、みんなで、
はい、6月
一回来てくれたんだよね、
はい、メンバーの中でも10人以上かな、
ね、あんなに来るとは思
わない。堆肥の見学をさせていただいて
びっくりしました。
本当は匂いもしなかったですし、じゃあなんかいや湯気が出てるのがすごく印象的というか、
ね、もうもしてたねあの時も、
あんなにやっぱり、ね、発酵しているところを見たことがないので、
そうだよ ね、 なかなかないよね。もう、はい、紬のその堆肥ボックスでも多分そういうことになると思うので、
うん、楽しみに。
でね、あの時来てもらった時、みんなでその床材を作ったのが、あのあと大体まあ2週間ぐらいで完成するんだけど、もうそれもできてて、
うんうん
うん、でちょっとそっち床材なくなったっていうんでね、今度それを
そうなんです、
送らなかんっていう
お願いします
床材も多分まあそっちで材料揃えば簡単に作れるので、ぜひチャレンジしてほしいんですけども、
うん、でも今葉山 そのコミュニティハウスでは LFC コンポストだとちょっとたくさんの人が利用して生ごみもよく出るので間に合わなくてですね、
うん、
あの高谷さん の、 あの床材を利用した、
うん、
あのちょっと大きめの大きい、うん、はい、あのコンポストを今やってて、
あのうちの
それも本当に
箱持ってったのはどう、あっちも
箱がすごい、あっちの方がたくさん入るし
そうそうそう、あれめちゃくちゃ入るから
、はい、すごい、やっぱあのぐらいの大きさないとそのコミュニティハウスは回らない
コミュニティハウスは無理だね、
なと思って、うん、で一回すっごい入れすぎた時は虫が湧いてきてどうしようとか思ったんですけどそこからちゃんと落ち着いてきて、うん、今はコンポストの機材がカブトムシの巣みたいな香りがして、
ああいや、まあそれはねいいことだと思う、多分
いい状態だと思う、いい感じになんかなってます、うん、ちゃんと分解もして微生物がすごい働いてくれてて、
虫も出ない、
なんか感動してます。
ハエとかももうあんまり出なくなった、
ハエとかも出なくなって、
あ、
まあ、量をあこのぐらいの量だったら大丈夫なんだみたいなのを、
うん、
私の中でも見えてきたんで、
いいね、
ちょっと入れる頻度をちょっとコントロールして、
うん、いやいやいや楽しみですね、
すごいいい感じです。
うーん、
なんでそのゴミやっぱね捨てる時にも、
うん、
やはり今までやっぱ生ゴミも一緒に捨ててたので、結構すごい重かったんですけど今はもう生ゴミと普通の燃えるゴミが綺麗に分けられてるので、なんかすごくこう多分清掃業者さんも喜んでるんじゃないかなって。
あれやっぱさ、袋の端っこの方にさ、こうジュルジュル液体溜まってるとさ、
溜まってそれが、ね、漏れた時にはちょっと本当に悲しい。
あれがね、ちょっと穴開いてや漏れちゃったりしたら本当玄関でくせーってなって、
臭いし本当に嫌なんですよね。なんかそれが一つ、ね、うまくそうちゃんと循環できるようになったらいいなと思って、
そしたらそれを小田原の畑で、まあ、そのそうですね、葉山の畑でもいいし、
はい、葉山の畑でそのまま使って、
いやーそれはねすごい楽しみだね。
はい、ちょっと本当手探りでど素人の消費者たちがやってるのですごい進むスピードも遅いんですけど、
でもね
なんかまあ実験で面白くやっております。
途中でちらっと言ってたけど、本当の食育っていうのはやっぱそういうことだと思うんだよね。その生ゴミを堆肥化してそれでこうものを作ってって、やっぱそれ、まあ、栽培してるところを見るってさ、なんかよく本当か嘘か分かんないけど、子供がなんか魚は切り身で泳いでると思ったとかさ、そんなわけねえだろうと思うんだけど、まあでもやっぱり野菜知らない子供はさ、畑に行って例えば人参がわーってこう人参畑行ってもさ、上の葉っぱだけ見たらこれ何だろう全然分かんないとかって言うだろうけども、やっぱそういうのを自分で作ってこう収穫したりしてそれを食べるって、そういうのが本当の食育じゃないのかなと思うんで。
いや本当にそう思います。でも子供だけじゃなくて、ね、やっぱ大人も知らない。
そう大人もやっぱ知らないから、
はい、
なんか
私も今回初めて小田原の畑と葉山の畑で、うん、枝豆を自分で育てたんですよね、みんなで。で枝豆ってこうやってなるんだっていうのを初めて知りました。
そうなん、やっぱ本当さ、はい、知らないと本当分かんないもんね、そういうのって。
はい、どうこの 枝豆がどんどん苗がこう、うん、芽が出てきたんですけど、うん、これのどこに豆がつくんだろうって最初本当に分からなくて、でもずっと見てたらやっぱこうなんかふさーってこう出てきて、意外と背丈が低いんだなって思ったりとか。
そうなんだよね、
なんかすごい。そので薬膳とかマクロビオティックも結局その野菜が一体どうやって育ってきたか、でその性質が決まるんですよね。
なるほど、
まあ、取れる時期もそうですし、そもそも根菜なのか、葉野菜なのか、まあ、その茎、まあ、
どうやってできる
のか、茎の野菜なのか花菜なのかで、やっぱりちょっと性質が変わってくる、ので、まあ、やっぱりそういう育てられた環境を知っとかないと正しい、その、まあ、処方箋っていう形での、扱いができないから、そういった意味でも私はすごくこうやっぱ生産するっていうことを、まあ、それをちゃんと見れるっていうのはすごいいいこと、大事なことだなって、
ね、なんか本当にさ作ることと食べることが物理的な距離もだし、本当に離れちゃって、スーパーに行くと美しい野菜がいっぱい並んでるけども、あれは本当はやっぱ土がついている状態で畑にもともとあったものであって、でもそこを想像させないぐらいもうスーパーでは綺麗にわーっとこう並べられちゃってて、 すごい農業とこの消費の場が分断されてると思うんだけども、まあ、その紡ぎみたいなコミュニティがね、そこをこうつないで、まあ、みんな家庭菜園やると本当にすごいいいと思うんだけども
ね。え、そうですよね。
うん、
なので私たちは家庭菜園サポートみたいなのもちょっとやっていこうかなと、メンバー同士で例えば種のシェアをしたりとか、やっぱ使い切れないから余るじゃないですか、ま
あ、結構入ってるからね。
そうで結構入ってる
から、そんなにいらない
っていう、プランターでやろう、そうそう、プランターとかなおさらそんなに使わないので、例えば誰かが余った種を誰かにお裾分けしてみんな育てるとか、あとはなんか育苗をやろうかなとか、みんなで苗作りをやってから小田原の畑に植えていくとか、葉山に植えるとか、
いやいいですね、
はい、みんなで育てていくっていうことをちょっとやっていけたらなって。
いや なんか都会だとね本当にそういう場があんまりないと思うんで、すごく面白そうなコミュニティというか集まりなんだけど、その、まあ、紬はどうなの、今もメンバーは引き続き募集をしてるんですか。
はい、一応1期はですね、定員というものは一応設けてはそんななくって、うん、参加したい時に入ってもらうっていう感じ、
うん、
ただやっぱその作物田んぼをやってる関係で、
うん、
基本的にやっぱみんなで一緒に作っていくので1年間一緒に作業を、
そうだよね、
畑もそうなんです、
苗作りして田植えして草取りして全部見てね、初めてこう自分で作ったって感じだよね。初めて、
はい、意味があるので、そうそう、まあ、今期に関しては1期に関しては、4月スタートの3月終わりっていう感じで、
うん、
でもまあ途中からでも参加したいわっていう方がもしいれば全然ウェルカムさせてもらって、なんで例えば9月からだったら9月から3月まで一緒に活動を、まあ、していけたらなっていうのは思ってます。
はい、
で一応まあ場所自体がね関東を今軸に、まあ葉山、神奈川県の葉山ですし、まあ、小田原に今畑が一緒にや、
うん、
農家さんとやらせてもらってて、あと千葉に田んぼがあるっていう感じなので、
うん、
まあ、関東圏内で今メンバー構成はしてるんですけど、
うん、いや、
でもたまに地方のメンバーも実はいて、
ね、
京都から参加してくれたりとか
この間来た人もね一人京都からだったから、あれ？
あ、そうです、そうです、
どうなってんのかな、
京都のこの方も京都でもいいから参加したいみたいな感じで言ってくださって、はい、なかなか一緒に農作業っていうのはできないんですけど、基本的に今スラックっていう、まあ、アプリを使ってオンラインでみんなでコミュニケーションをとって、
ね、
まあ、その中で高谷さんのオンラインの講座があったりとかまあそういうようなその場所だけじゃなくオンラインでもいろいろつながれるような場を作ってるので、うん、一応地方の方でも大丈夫です
、うん、はい、じゃあ最後に紬を今後どういう風に展開していきたいとか、もうなんか夢とか野望みたいなのがあれば話してもらえますか。
そうですね、本当まだまだ実験段階というか、うん、本当に私がやりたい形っていうものは、
うん、
まあ、紬自体が暮らしのライフラインっていう形で、
うん、
生活者の生活をサポートできるぐらいになれたらいいのになってすごい思っていて、
うん、
例えばそのなんだろう、行政だったりとか、
うん、
まあ、あと民間の企業だったりとかが、
うん、
まあ、ケアできない部分って多少出てくると思うんですよね。
そうだね、そういうなんていうのかな雇用的な感じなのかな、そういうのまではさすがにね会社内では、うん、無理だもんね、
うん、なんでその生活する、まあ、できればなんだろうな、私は東京に住んでた時にすごい思ったのが、やっぱ固定費がどうしても上がってしまうと、
うん、
仕事を頑張らなければならない
何のために仕事してるのかね、
何のために仕事しているんだろう何のために自分生きてるんだろうみたいなもう頑張れば頑張るほどちょっといろいろ考えるタイミングは自分はあったんですけど、
ね、
でもじゃあ自分の人生どういうふうに歩みたいかって思った時に、うん、やっぱその固定費とかお金のあるなしの制限っていうのが、
うん、
ちょっと私は嫌だなと思っていて、
うん、
じゃあ例えばですけど、まあ、例えばコミュニティハウスに関してもなんかこう自分の家以外にちょっとフラット使えるいい別荘があったらいいなって多分みんな思うと思うんですけど、うんうん、それを個人で全部お金出して買うっていうのは、
ね、年に
2回ぐらい
しか行かないとか、
また仕事頑張んなきゃいけないだし、うん、じゃあ裕福な人しかそれは望めないのかっていうのもなんかちょっと違うんじゃないかなって思うし、
そうだよね、シェアすればいいことだもんね、そういうのも、
はい、あとまあ食に関してやっぱり自分が飲食店をやったりとか、うん、まあ、食で健康って歌っている人間なので、
うん、
でも今有機とかオーガニックとかっていうお野菜を買おうと思うとどうしても高いじゃないですか、
うん、確かに
だからもう結局お金を持ってる人じゃなければいい食にもありつけなくて健康にもなれないっていうそういう図式もすごく私は嫌で、
うん、
誰もが健康を手に入れられる、
うん、
そのお金のあるなしじゃなくてってなった時にやっぱ生産者っていう立ち位置に自分たちも近づく、
あ、まあ、
家庭菜園で少しでも、ね、作れればいいだろうし、なんかそういった意味で、あとは料理をするっていうことを楽しめるようになれれば、まあ、加工食品をたくさん買う必要も、出来合いの、ね、ものを、まあ、たまに食べるのは楽しみとして食べて、でも逆に毎日の食事がそれでない方が、まあ、健康っていうものは維持できると思うので、なんかそういう、まあ、紬自体があることで、まあ、ライフラインの一つ、なんかお金あるなし関係なく自分のいい暮らしが、
うん、
まあ、生活する上でのコストが減っているっていう、
うん、
本来は多分30万、まあ、以上を稼いでなければならないような生活を、うん、実際に15万なの、あの給与だけども同じようなクオリティのものが得られていて、
うん、
同じように遊びに行けるところは持っていてみたいな、
うん、
なんかそういう暮らしを手に入れるためのプラットフォームになったらいいなっていうのは個人的にはすごく思ってます。
新しいよね。昔だったらさ、本当に個人がそういうのを所有することがなんか、なんていうのかな、
まあ、おそらくでもそうですね、自分たちの親世代は多分その所有することが、うん、
だそこが目的になっちゃってるけど、
私、うん、
なんか本当さ、目的と手段がこう入れ違っちゃってるっていうか、それのために働かなきゃあんないから別荘行けないみたいなさ、
うん、
そういう場がねできれば、あの本当さ、ちょっとでも農業に関わることとか、そういう料理をするっていうことですごい、なんかよく丁寧な暮らしっていうけど、なんか当たり前の暮らしが意識できるようになる。なんか加工品ばっかり食べてることが本当に当たり前、うん、ちょっと異常なことだってことにさ、ちゃんと気づけると思うんだけども、
うん、
まあそういう紬みたいな場を通して、みんなこう丁寧な暮らしができるような人が増えたらいいですね。
そうですね、なんか心身ともに健康で豊かな人生を、うん、まあ、人間も、まあ、地球も送れる、
うん、いいな
っていうような経済の回し方もそうなんですけど、
うん、
はい、やはり利益利益利益で、その利益何に使うのっていうところだと思うし、
うん、
なんで私たち一応株式会社って形は取ってますけど、生活共同体においては、
うん、
なんか利益っていうよりかはなんかこう、まあ、最低限絶対マイナスにはならない形で、うん、無理なくみんながハッピーになるような回し方、
うん、
できればいいなって思って。
いやいいね。
なんで、うん、でそうですね、あと共同保育とかもね、本当に教育ってやっぱり一番お金かかると思うんですよ、うん、でそれを個人の親が負担するっていうのはやっぱりすごくきついことなので、例えばじゃあベビーシッターを雇うもそうだし、
うん、
なんか保育園が結局認可の保育園に入れたいけども、もう待機児童で結局無認可で月10万ぐらい保育料払って入れてるって、うん、結局何のためにお母さん仕事復帰して
それでパート出たらさ、帳消しだよ。
そうなんです。だったら働かない方がいいんじゃないかみたいなこうお話になって、
いや都会はほんとそういうジレンマがね今多いから、
はい、うん、かまあそうなんです。そういうなんか矛盾したような環境が今起こってしまっていることを、うん、なんかこうみんなで支え合うというか、まあ、共同で何かやっていくっていうことによって、まあ、そういうコストが減ったらいいなっていうのは、
いやいや、
なんで紬が目指してるのはそういう生活するコストを減らすというか、
うん、
個々のコストを減らして豊かな生活を送るということを、
うん、
目標にしてます。だからすごく
なんかもっとあれだね、
大きいんですね、
大きくなっていったらそういうのが安定してできそうな感じがするよね。
そうですね、うん、なので今は本当できるところからっていう感じなんですけど、
うん、いや、まあ、僕も微力ながら生ごみ堆肥課の方で、
はい、
はい、
ぜひ
協力させてもらうんで、すごくやっぱそういうコミュニティで堆肥作る時もある程度量がないと品質も良くないし、うんうん、発酵もうまくいかないから、そういう意味でもそういうコミュニティハウスで複数の人のものをこう一緒に処理するっていうのはすごく いいやり方だと思うんで、
うん、
ぜひね、うん、いい堆肥作りましょう。
はい、ちょっと頑張ります。心配不安です
はい、じゃあもう1時間ぐらい話しましたけども、
そうですね、ありがとうございました。
ようやく僕も紬のことが分かった気がします
よかったです。ぜひぜひちょっと楽しんでください。
はい、はい、では、今日はですね、株式会社紬の、塚本小夜子さんに来てもらいました。どうもありがとうございました。はい、じゃあさよなら。
さよなら。